明日のカレーライス。作、小林博直。ぐー。源五郎丸一郎さんのお腹が鳴った。西の空がきれいな赤色に染まっていた。久しぶりに目にした夕焼けに見とれながら、一郎さんは駅から家までの道を歩いていた。これでカラスでも鳴いたら、わしが子供の頃の夕暮れみたいじゃな。そんなことをブツブツとつぶやきながら、一郎さんはいつもより時間をかけて、ゆっくりと歩いていた。そのうちにどこからともなく食欲をそそる香りがしてきて、鳴いたのはカラスではなく、一郎さんのお腹であった。その香りはカレーライスの匂いだった。もう何十年もこの道を歩いて往復してきたというのに、こんなに美味しそうなカレーの匂いに出くわしたのは初めてだった。一郎さんは会社から帰るのがいつも夜遅くだったし、時にはお酒も飲んでいたので、帰り道の家々から溢れる食卓の匂いを、これまでは気にしたことがなかったのである。キュルキュルグー。カレーライスの香ばしい匂いは、一郎さんのお腹の音をさっきよりも大きくした。こりゃたまらん。一郎さんは夕焼け空に背を向けて、今来た道を逆戻りした。マリナーズの一郎選手の盗塁をイメージして、早足で歩いた。目指したのは駅前のスーパーマーケットだった。本当は今夜は食べるものは何でもよかったのだ。ちょっとしたおつまみでしみじみとお酒を飲もうと思っていたのだから。今日は一郎さんの最後の会社勤めの日だった。本日付で定年退職したのである。ぜいぜいと息を切らしながら、閉店前のスーパーマーケットに滑り込んだ一郎さんは、いつものお弁当や惣菜のコーナーは見向きもせずに、カレールーの棚の前で立ち止まった。いっぱい並んだ中から、見覚えのあるカレールーの辛口を、一郎さんは選んだ。それから箱の裏に書かれた文面をしげしげと確認しながら、野菜や肉などの材料を買い物かごに入れていったのだった。ただいま。そう言って一郎さんは玄関の鍵を開けて帰宅したけれど、家の中は真っ暗だった。廊下の先の茶の間には仏壇があり、一郎さんの奥さんの遺灰と遺影があった。一郎さんは茶の間の電灯をつけて目を閉じて合掌した。母さん、今日で終わった。ほっとしたというか、なんというか、妙な気持ちじゃよ。明日から何をすればええんかのう、わしは。奥さんに退職の報告をした後、一郎さんはおもむろに、よっこらしょと言って立ち上がり、台所へと向かった。買ってきた材料をテーブルの上に並べては見たものの、実のところ一郎さんは自分で料理を作ったことがないのである。奥さんが亡くなって半年になるが、ずっと出来合いのお弁当や惣菜で済ませてきたのだ。隣町に嫁いでいる一人娘の優子さんに電話して、作り方を教わろうかとも思ったが、すぐにそのアイディアはやめにした。先日、家事をしに来てくれたときに、あまりにも年寄り扱いするので、もう構わんでくれ。わしは一人で何でもできるんじゃ。と威勢よくまくし立てたからであった。 一郎さんはカレールーの箱の裏さえあれば、なんとかなると考えた。そこには作り方が書いてあるからだけど、じゃがいもや人参の皮むきは思っていたよりも大変で、玉ねぎを切っているときにはどうにもたまらなくなって、半年ぶりに涙を流した。そんなこんなで苦労の末に完成させたカレーライスだったが、茶の間に運んで食べてみると、辛いばかりであまりおいしくなかった。一人でカレーライスを食べながら見たテレビのニュースでは、イチロー選手の盗塁の連続成功記録が途絶えたことを伝えていた。イチロー選手はインタビューに答えて、意外に爽やかな笑顔でこう話していた。明日があります。また明日からです。あくる日の土曜日の昼前、優子さんが旦那さんと一緒にやってきて、お父さん、退職おめでとう、と言った。一郎さんは照れ笑いを浮かべながら、まずいからね、と言い訳してカレーライスを出した。本当は今日、こないだ悪かった、と娘に電話しようと思っていたのだ。おじいちゃんのカレー、おいしいね。優子さんはカレーライスを食べながら、自分のお腹に手を当てて、穏やかに微笑んだ。じゃがいもとか、でっかすぎるけどね。お父さんの初孫ですよ。と優子さんの旦那さんが言って、笑顔でカレーを口に運んだ。昨夜は辛いばっかりだったカレーを一口食べて、一郎さんは驚き、そしてわかったのだ。カレーにも明日の味があるということを。